あんこ大好き声優平井雅之です。 LINE ブログでおいしいあんこ、思ったこととかおいしいあんこ、自撮り画像やおいしいあんこ、楽しく日記ブログ書いてます。出演情報やおいしいあんこ情報は平井雅之の LINE ブログを見てください。おいしいあんこが世界を救う。
どうも、粕谷浩二です。
どうも、平井雅之です。
僕はね、
うん、
知った。
何を？
僕はね、
うん、
34歳、
うん、
と1ヶ月、
はい、
にして、
うん、
知ったよ。
おう。
ある程度お酒を飲まないと調子がいい。
おう、今日は
もうね、
うん、調子いい。
前回とかからの反省も含めて、
うん、
で反省会もしたの、飲み友達 と、
うん、
ふと気づいたけど、うん、飲みすぎってよくねえんじゃねえかってい
や
そこそこ仕事にも支障が出たあたりで気づくべきだったんじゃねえかっていうのをちょっと反省会したんだけど、
うんうん、前回がね、
そうだねっていう話になって、ね、
うん、
で、まあまあまあ、それでも飲みたいときは飲むんでしょうけど、
うん、
今日に関しては、
うん、
そう、前に飲んでから2日ぐらい空いてたんですけど、
うん、
その一人でね、家にいて、
うん、
これまでの慣例だと、今日も世の中に何も生まなかった、飲もうっていう感じで、
うん、
一人で缶ビールを開けちゃったりもする流れがあったんだけど、
うん、
ちょっと待とうと、しっかりと、抜こうと、しっかりと抜いて、
うん、
いや、それそうじゃなくても、うん、別の意味では毎日抜いてるんだけど、そうじゃなくお酒も抜こう、
うん、
今日は抜こうと思って、うん、で静かにね、うん、ちゃんとご飯を食べたり、あとはお酒を飲むと何かしら、うん、つまみが欲しいから、まあ、食べたりとかってこれまではしてたんだけど、
うん、
今回に関してはお酒飲まないって決めたら、
うん、
あ、そういえば僕お酒飲まないでいる時に割とお腹が空いてなかったら飯も食べないタイプだったわっていうのを思い出して、
うん、
お腹空いてないから食べないとかっていう感じでね、
うん、
過ごしてたんですよ、
うん、
この何日か、
うん、
2日間ぐらい、うん、短いな、
うん、だいぶ、でもまあ
丸48時間以上はね、うん、しっかりと
断酒断酒
抜いたの、
うん、
そしたら、ああ朝が起きれる
健康体
朝が起きれたなって思って、
うん、
であとは、そういえばなんかもうほぼ何時間な十何時間ごとに飲んでた日々と比べてると、
うん、
あ、ちゃんとお腹の調子がいいなと思って、
うん、
もう十何時間ごとに飲んでるとだいたいぐにゅぐにゅなんです、ずっとお腹がね、もうずっとぐにゅぐにゅで、
うん、
まあ、昨日も飲んじゃったからなって思いながら、
うん、
トイレに行ってたんだけどああ、うん、そう出ないもんは出ないしちゃんとしてるわって思って
調子がね、
調子がいい、うん、
腸の調子がいい、
そう、
うん、超いいね。
だからね、うん、これからも別に飲む必要のない酒は飲まないでいいと思った、うん、
ほどほどにね、
うんうん、でもね、飲むこともいいなって思ってる。
それはね、そうだ、やっぱりお酒飲むっていうのは楽しいしね。
なんかね、その、うん、人生ってのはさ、
うん、
健康だからいいってもんじゃないんだよ、
うん、
健康のことだけを考えて食べるもん飲むもんとか、
うん、
生活リズムを健康のためだけ考えてたら、
うん、
僕の思う楽しさは半減だよ。
うん、
うん、そう、
うん、
でも楽しさの向こう側にね、なんかちょっとこうさ、うん、やっちゃったなーっていうのも含めて楽しいってなるじゃん。
まあね、
あ、やっちゃったなこれーっつって、
うん、
あーあーあーあみたいなやつあるじゃん、うんうん、
あるね。
そういうのも含めて人生これぞマイライフだなって思ったよちょっとどっちつかずですけど、
うん、
でもまあ飲まなかったら飲まなかったで調子いいし、
うん、
飲んだら飲んだら楽しいし、 両方あってこその人生だなと思って。
そうな。
どっちかだけじゃ、どっちかだけじゃダメなんで、
うん、
なんでボロボロばかりもダメだし
偏っちゃうとね。
そう、飲まないで、うん、
うん、
いつも通り健康だ、体は健やかだけど心はみたいな、そういうのばかりもあれだからあ、
うん、
バラン、あ、ね、振り子だって言いましたよ、みんな言ってる、
うん、
人生は振り子だって、
うん、
なんか一回振ったら戻ってくるから、
うん、
で戻ってきたらまた向こうに振り直すから、
うん、
そういうもんだからって、
うん、
いいことがあったら存分に嫌なことまで振り返ってくるし、
うん、
嫌なことに振り切ったらいい方向に振り直していくからって、
うん、
誰かがみんなが言ってた、
うん、
誰かが言ってたってみんな言ってる
誰なんだろうね、誰が言ったんだろうね
まあ言葉とかね、うん、考え方っていうのはね人それぞれだし全員が共有しているものだから、
うん、
もうツイッターとかもそうだと思うよ、もう基本的に発信しているものはシェアされるものだから、
うん、
もう回り回ってみんながそうだなって思ったらもう言い出したとか俺だよって言ったところでもうあんま意味ない、
うん、
みんながそうだなって思ったんだから、うん、もう言葉とかはみんなのものなんだ、そういうこと、
そう
そう、
うん、
今日は健康ですから、
うん、調子がいい、
はい、
うん、
だこのままね健康で、今日も健康第一で
なんかの標語みたい
そうそう、健康と安全第一で工事現場のみんなが心がけるから、
う
ん、
ラジオ体操やっちゃう、
まずね、まず生き生きとして今回もお送りしていきましょう、
はいはい、
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり、どうも、気持ち不健康な時よりも体が軽いアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回も健康第一でどうぞよろしくお願いします。
どうも、まあ、最近秋になってちょこちょこやっぱり気温が変わってきたりするから眠いかな、平井正幸です。
あ、それもあるよね、
やっぱね季節の変わり目はね、
そうそうそう、
体調がね、
春と夏、ね、
うん、
から秋と冬にかけて眠いよね、
そうそうそう、眠気がね襲ってくるよね。あ、そう、最近ね、あ、話全然変わるけど、ね、
ちょっと待ってね、一回やっとくから。
あ、分かった分かった。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶり、今回も前のめりでおしゃべりしてまいります。
はいな。いや、やっぱりね、うん、秋といえば、まあ、食欲の秋ですよ、
うん、
でやっぱなんかちょっと最近ね思うところがあって、
お、
あのドライカレーってあるじゃん、
うん、あるよ、
あるよね、
あるある、存在する。
それってなんか、まあ、聞いてるリスナーさんも思ってほしいんだけど、ドライカレーって2種類ない、
ちょっと何を言ってるか分からないんだけど、
なんかそのドライカレー、まあ、例えば喫茶店で注文しますとした時に、なんかカレーチャーハンみたいなのが出てくるのか、もしくはキーマカレーみたいなのが出てくるのかってない、なんかどっちだろうって。
え、ちょっと待って、ちょっと待って、
え、
喫茶店でドライカレーを頼まねえ、
マジで美味しいよ、
いやいや、
美味しいよ、
美味しい、うん、美味しいか美味しくないかではなくて、なんかまああんまり
頼まない
っていうか、ドライカレーって、
うん、
僕年を通して食べない気が
する。あ、本当に、いや、これ、
ね、嫌いとかじゃなくて特に興味があ
んまり。あ、そう、これね、これね、あのうち実家の方だと、あのドライカレーっていうと、あの母親がよく作ってた方は、あのカレーチャーハンみたいな、
うん、
そのパラパラした何もか、なんかカレー色の黄色いご飯だったんだけど、
うん、
こっち上京して、で喫茶店で、あ、ドライカレーだ、あ、久々に食べてみようって注文したら、キーマカレーがかかったカレーライスみたいな。
あれ、キーマカレーがかかったカレーライス、
そう、
カレーライスだらけじゃねえか、何、何、どういうこと。
あ、だからキーマカレー風のカレーライス。
あ、じゃあキーマカレーの定義って何。
キーマカレーはルーじゃん、
ひき肉ドロドロ系のカレールー、
あのちょっと、そうそうそう、なんかドロドロっていうよりかは、
うん、
なんかちょっと本当に水分飛ばしてますっていう感じの、
うん、
ひき肉メインのカレーライス、
うんうん、
が出てきて、おお、これ、え、これドライカレーみたいな、最初そっちだったんだけど、
うん、
そっちに驚いてたんだけど、最近だと、もう、行く喫茶店、行く喫茶店、まあ、カレー屋さんでもそうなんだけど、うん、キーマカレーの方のドライカレーがよく出てくる
ね。え、じゃあそのさ、うん、キーマカレーの方のドライカレーの方のご飯は、どんなご飯なの、
うん、あ、普通のご飯。
白米？
白米、白米。
白米に。
にドライカレーがかかってるっていうスタイル。
ああ、なるほどね。なるほど、
まあ、キーマカレーがかかってるっていう、うん、だったんだけど、この間ね、つい寄った喫茶店で、あのドライカレーって書いてあって、
うん、
あ、ここ、あ、メニューに写真が載ってないけど、まあ、まあ、こう、どっちだろうなって思ったんだけど、まあ、多分、キーマカレー風のが出てくるだろうなって注文したら、
うん、
あの、カレーチャーハン風のが出てきたの
よ。うん、
あ、久々に見たって思って、
うん、
久々に、カレーチャーハンっぽいドライカレーを食べたなってまあそれはそれで美味しかったんだけどね、
まあ、
ちょっとお腹の方はあのキーマカレー風のドライカレーを予想してたからそっち の, あのお腹だったんだけど
勝手にしろよ
あでも どっちだろうって久々にこう裏切られた感いい意味で
あ
ってあそっかドライカレーそういや2種類あるの久々に感じたなって
。ああ、
うん、
まあねだからその、うん、僕にとっては、
うん、
あんこといえば粒だろいやこしあんだろみたいなぐらいどうでもいい話
なんでいいんだよ大事だよそこは。いやいや
多分ね人生で、うん、キーマカレーって2種類あるよえみたいな話をしたの初めてだ
からマジで。いや絶対まあリスナーさんもちょっとなんか私こっちみたいな、あ、いや僕はこっちみたいな、なんか
だって
あると思う、あると思うよ。
いや分かんない、な多分、
うん、
それさあのまあ割といろんなところでこう、
うん、
あるじゃん、その素朴な疑問系のテレビとか、うん、なんかそういうコーナーとかいっぱいあるじゃん。うん、でその中華料理と中国料理の違いはとかさ、なんかいろいろあるじゃん。
うんう
ん、なんかそんな感じでもうちょっと調べたらまあまあ普通の理由あるんじゃね。キーマカレーの定義とか、
うん、
まあ多分ドライカレーの定義が多分あるんだよ。うん、
あるのかね。
だそれを、うん、その2種類あるよねって言うけど、そのあまもうちょっと調べといてよ。うん、
やだよ。
なんでだよ。
まあそれはそれで、
ね。好奇心がねえのかよ。
あるようでない
。あるな。なんでやろう。もぐもぐじゃねえんだよ。
美味しい、美味しいから、結果。
多少さ、その、一歩踏み込む興味を持とう。
うん、
どっちも、もう美味しいのは分かったし、うん、どっちもまあ好きなのはいいんだけど、
うん、ちょっとね、注文するときにね、おって。
うん、だからその、うん、お、お、で、え、なんで何が違うのとかさ、思わないの。
そうな。それもまた大事です
ね。まあでもね、うん、その久々に会ったといえばね、
うん、
あの多分みんなも久々に会ったと思うけど、
うん、
あのこの前久しぶりにテレビ画面に僕の写真が出たから、
お、
多分久々にどうもこんにちはアルビナイタテナカスヤコジです。
お、いついつ何何
一昨日ぐらいじゃない？9月の19日火曜日の、
うん、
ザ・世界仰天ニュース、
うん、
でアルビノの方のあ、まあ、ニュース、
うん、
映像が出て、
うん、
まあ、日本でもこうして表現活動をしているアルビノのカスヤさんという人がいるみたいなのが写真でペッて出たと思う。
え、一瞬、
まあ、何せ、
うん、
ちょっとまだ収録時がオンエア前だからちょっと出たと思うとかしかまで言えないけど、まあ振り返ることを1年ちょっと前ぐらい、ちょうど1年ちょっと前ぐらい、
うん、
あれちょうど1年前かな、丸1年前かもしれない、2016年の秋ぐらいにも、
うん、
そのアフリカタンザニア近辺のアルビノの事件に関して、うん、ザ・世界仰天ニュースが取り上げてて、そこに写真が出たんですよ、
うん、
でその時もまあなんかワイワイワイワイって僕はなってたけど、うん、その時はそのアルビノとはみたいな説明の中にサンプル写真として僕のが出たぐらいの、なんかこう まあ標本的なやつだったんだけど、うん、今回はアルビノで表現活動している日本人がいる的な意味で写真が出ている、
うん、
もしかしたら名前も出ているかもしれないので、
うん、
まあ、1年経って少し展開したなって思ってね、
うん、
久しぶりテレビ画面越しに久しぶり喋ってないけどアルビノネタで活躍した、うん、
じゃあ要チェックやね。
そうそうそう、うん、何せね、まあまあその、まあ、丸1年前に僕の写真使ってるのもあるし、
うん、
で、まあもうその1年間時が経った上で今日本国内でもやっぱりアルビノで表現活動している第一人者としては和也さんしかいないので、
うん、
なんだろうね、うん、人生とは
そこまで飛ぶ、うん、
はい、
はい、
なんかその結果でしかさ、
うん、
人は判断できないわけじゃん、
うん、
でも、まあ、割と声が大きいタイプの人が胃の一番にやることは、人が出した作り上げた結果の荒探しをして文句を言うことじゃん、
うん、
そういう人の声が大きい早いわけですよ大概。
ほう、
これはもう、まあ、最近のこの世界ね、
うん、
社会だから、なんだろうね、そのうん、結局出した結果でしか人は評価しないし、結果出してない人は無みたいになるし、
うん、
じゃあ何を軸に生きる勇気を湧き立たせればいいんだろうねって思うよね。
うん
僕がね、まあ、今回も、まあ、こういうことがあると少し僕はこう元気になるんだけど、
うんうん、
前に結構誰かにそんなに、自信を振りまかない方がいいんじゃないかみたいな話をされたことがあるわけですよ。
うん、
その今でもというか今だからこそ僕は、日本国内におけるアルビノという人間の価値創造をここに引っ張ってきたのは僕の一助がかなりでかいよって僕はもう確信を持ってるわけ。
うん、
でそれが自信であったりするわけですよ。
うん、
で僕はもうずっとこのポッドキャストが始まる以前からずっと自分が表現者になる場合に僕より若い女の子のアルビノの子とかが出てきたら僕がやってきたことなんて一切飛び越えてその子が主役第一人者みたいになり得るからっていうのをずっと感じてて、
うんうん、
だからそういうものだなって思いながら、それでも僕がやってきたその書き分けて作もう前に道がなかったから作ってきた道が今は自信を持ってここを僕が作ってきた道だからここを通って飛び越えていく人は出るかもしれないなぐらいの自信にはなるわけですよ。
うーん、
僕がやんなかったらここまで切り開かれてはいないです、
うん、
でもそれも僕はそれでも今もこれからもまだ書き分け続けている最中であるから、
うん、
だから結果が出てないと言われたらああすいませんっていう、
うん、
なんかこうビルを建てててさ、
うん、
ああ骨組み立ったねっていうところまで結構作ってる人としては建ててきたことにいろんな思いがあるんだけど、
うん、
まあ見てたら骨組みしか立ってねえな、まだできてないみたいなさ、うん、なんかこう、結果って何なんだろうなっていう、
うん、
そういうふうに思うよね、
うん、
人生。
ほう、サグラダファミリア、
うん、
まだ立ってないけどでかいよ、
うん？うん、うん、いやまあ、
うん
うん、
カスヤダファミリア
それはカスヤ家ご一行じゃねえ
か。あ、そっか
サグラダの方にかなり意味があるんだよ。
あ、そっか。
サグラダリセットは最終回まで見守りました、どうもありがとうございました。
ですね、
うん、なんかあこの話はやめよう結局だから誰かが作り上げた作品とかにあそこはでも自分的には良くなかったとかいうのは勝手だから言ってても別に勝手にどうぞって感じなんだけど、うん、だけどなんて言うんだろうそこに何があったかを評価したいよね、
うん、
というか何があったかを見られる人間に私はなりたい、
うん、
そう、
おや、
うん、僕はなんかその昔から人のいいところ探しをしたいってずっと思ってる、
うん、
でもうその人目の前の人のダメなところなんて何も知ってなくても目につくし、
うん、
もう自分じゃなくても誰だって言えるわけですよその人の悪いところなんていくらでも、
うん、
分かるからダメなところなんて結構定義がはっきりしてるから、
うん、
だけどその人が持ってるやってるもしくはやってきた生きてきた中で良かったところを探したいとは思うわけ、
うん、
で特に人が作った作品とかに関しても、まあ、出来上がりが良くないものもありますよそりゃ
おっ
とあります、うん、だけどその作品がじゃあ生まれなければよかったのかっていうとそれってもうあちょっとややこしい話で申し訳ないけどその人間が子供が生まれた時にいいものでなければダメなのかみたいなのにこう行き当たるじゃん、うん、
だいぶそうですな、
うん、
ああ
それよりはそこにどんな意味あだ見出すって言葉好きね、
うん、
見出す、
うん
うん、あこう淀川長治が映画のコメントをするときに、うん、いいとされたのがそこなんですよ、
うん、さよならさよならさよならの人ね、うん、
もう今の人が知ってるかどうかすら定かではないが、
うんうん、
そう、その言いましてね、
うん、
あの人は映画評論家なのかな一応で、うん、かなりその今の映画評論とかの時代を切り開いてきたようなすげえ人個人おじいさんだった、うん、僕が見た時にもうおじいさんだったから、
う
ん
う
ん、ずいぶん昔の人なんだけど、うん、その人はたとえ映画が面白くなくてもこの中のこの女優さんとても綺麗ですね、うん、とかこの人がこういう風に話しているこのセリフがすごくいいですね、
うん、
たとえ映画としてストーリーがちょっと、まあ、意義とされていなくても、
うん、
いいところを見つける、
うんうん、
見る意味があるじゃない、
うん、
作品が生まれた意味を見出せるんだ、
うん、
あるから、
うん、
でも割と浅く世の中を見ていると面白くなかったとか下手だったとか、
うん、
そういうのばかり誰でも分かるようなことばかりみんな言うじゃん。
うん、
僕はね、物を書くサイドからも思うからね、うん、そうだから、そんなつまんねえ記事で数字だけ取ってんじゃねえよ、この野郎って思うこともよくあるわけですよ。
うん、
なんかその、人を叩いて面白がってるのは、うん、本当になんか、うん、その、こう、理性、自我を持たないガキがやってるようなことと一緒だよっていう。
だからやっぱり、まあ、映画にしろ作品にしろ、まあ、人にしろ、まあ、人から聞いたり言われたもので判断するんじゃなくてやっぱり自分が見て聞いてしたもので判断するっていうのが大事だなって思うのよね。
そう、
うん、
でその最中にだから、
うん、
全ての人が感性が豊かにあってほしいわけですよ、
うん、
そう結局ねその世の中にある概念から自分が作り上げられてたりして、うん、だからボキャブラリーが少なければ、
うん、
自分が感じたことを表現する術を持たないので、
うん、
あーマジやばいうまいやばいマジうまいやばい、
うん、
になったりするわけだけど、
うん、それやべえな
でも自分の中で感性がもっと豊かに育まれていて、
うん、
この気持ちをなんて表現したらいいだろうとか、うん、っていうのを思っているともっとその個人が個々人パーソナリティが成長していくのかなって思うんだよね、
うん、
そう、
うん、
だから、
うん
結果なのは分かるけども、やってる人はやってる人で、そこに信念という意味の、自分の信念という意味の自信を持って、信じると、信頼とか信用ではなくて信念だよね、信じている思いが自分の中にあるっていう意味で自信は持ってていいだろうし、で、まあ、それが結果に出たら、だって結果に出したいと思ってやってるんだから、まずだから、まあ、結果が出なかったら悔しいのも個人でやってて結果が出ないのは一番悔しいのは個人なので、それを結果が出てねえじゃんとか周りがただただ言ってても、それはしょうがないし、まあ、言う人がいるけども、そこを食らってばっかりじゃなくてもいいんじゃないかなっていう、そういう感じ、だから僕も食らってましたけど、そのなんかなんて言うんだろう、なんて言うのこれは、だ結果の出てで結果の出てない段階の功績をこんなことやってきましたって言うんじゃない的な意味で、そうやって自分がアルビノの世界社会を、まあ、日本国内で切り開いてきたとかっていうのは良くないんじゃないかって言われるのを食らって、ああもうそういうことはあんまり外に出さない方がいいんじゃないかって思ってたけど、でも1週2週3週4週
だいぶ回ってるね、
そう200メートルか400メートルトラックをね、ぐるぐるぐるぐる回りながら、
4000メートル走かな、
回りながら、まあそうそう10周ぐらいして、で、まあもうだってそのどの角度から見たどの程度の結果かどうかわからないけど、今まだ、ああ日本でアルビノで活躍している人っていうのもちょっと入れたいな、写真で2枚ぐらい1、2秒だけどそういうのも欲しいんだよなって思った時に、ああまあ粕谷浩二しかいないかっていう感じになってるわけだから、作り上げてきてんじゃん。あ、僕ここまで来るとちょっと自己承認欲求が顔を出してきちゃうのでそれはちょっとあれだけど、まあそこに、まあ自分の中では誇れるものとしてちゃんと大切な思いがあってもいいんじゃないかなって思ったんだよね、思ったんだよね。
そうな、
そう、まあ時っていうのはね、巻き戻したりもできないもので、僕が過去にね、だから本当に何か、あ、これができたって思うときに、あの時にこれができてればもうちょっと良かったのになっていう後悔というか、なんかがっくし、
がっくし、
がっくしタイムがさ、来るんだけどさ、でもまあ今できるようになれたことも事実なわけで、その時は全力でやっててできなかったし、今できるようになれたのが自分の望みというか願望の中では遅かったと感じるかもしれないけど、今できたことはできたこととしてしっかりと、まあ分相応とかっていう言葉も僕は好きなんだけど、客観的に自分がどれくらいできてどれくらいできないかっていうのを知ってて、何ができるようになったって客観的にも自分の中にもはっきりさせる、それで、だから苦しさも感じるけど、まだまだ自分は本当にダメだな、これじゃダメだって思ったりもするけど、でも立ってる場所、自分の分をしっかりと知ってないと踏み外すからね進んでいく上では思ってた、自分が思ってるよりも全然進んでない段階でいけるいけるって思ってやってたら、結構大きな高いところから踏み外したりして大変なことになったりもするから、ちゃんとこううつむいてるわけじゃないけど足元も見ておかないとなって思ったりするよね、
地に足つけて、
しっかりとその一歩を強く踏みしめておかないといけないな、だから何
何ここでおお、なんだろうね。
そうそうそう、うん、でも僕本当あの健康体で熱く話してる時に、うん、大体このメモったこういう流れで話そうっていうのとは全く違う方向に転がってはいくんだけど、うん、今はそう思うんだ、
うん、
なのでね、
うん、
うん、いいんだよ悩んで
おう、うん、
自分のことをしっかり見つめるから悩めるわけですよ、
うん、
自分のこと自分自身から目をそらしてると、うん、悩むことから逃げてるだけで問題は解決しないし前に進んでなかったりする。悩むときは悩むんだよ、
うん、
そういうもん、
うん、
今年は本当にね春夏秋の流れがね、
うん、
はっきりしないから、
お、
そして日照時間が本当に少ないから、
うん、
結構日本国民もね心が暗い
なんかだいぶ急に広がったぞ、うん、
そう、
うん、
でももっともっといいと思える未来に向かいたいね、
うん、そうな、
まあ、うん、何をいいとするかも本当に自分の中にあったりするわけですよ、
うん、
だから向き合え向き合えってことなの、
うん、
だ僕は言おうと思ってでも流れ的には言えなかったけど、
うん、
ちょっとだけ記録として残しておきたいから、
うん、
最後にだからちょっとだけ残しておくけど、
うん、
僕のヒーローアカデミアを1話からずっと見ててさ、
うん、いや熱いよね、
どんだけボロボロなんだよって思うの、
うん、
うん、そう、
うん、
夢に向かった、まあ、夢があって挫折してでもその夢に直線距離で結びつけてでも夢に結びつけたからといって自分が強くなったわけじゃないから力を使いこなせなくて夢に手がかかってるのにまだまだ自分何もできないけどでも強くなりたいっていうその感じね、
うん、
すごい、うん、はーって思って前からっていうかちゃんとオンエアのリアルタイムで、うん、あ見てえなって思ってたの、
うん、
だけどなかなかやっぱねその今何時土曜
ね土曜の
土曜の夕方
夕方、うん、
あれもちょっと分かんないけど多分とりあえず関東圏では土曜の夕方に、
うん、
やってて、
うん、
なかなかその時間いないとかがあるからさ、うん、結局ああもうじゃあもうしばらく見られてないからいいやって思ってたんだけど、うん、Hulu で全部出てるから、
うん、
あじゃあ全部見ようって思って見てますって、
うん
っていう話をうまいこと織り混ぜようかと思ったんだけど、
うん、
まあ、うまいこと織り混ざらない思想、
うん、
が爆発してるときは僕は本当に健康です、
うん、
そして考えて考えて入れて入れて入れて入れた上で出す入れて出す、
うん、
この中に入れて出すっていうことが、
うん、
すごくもうその僕が結果的に何かを生み出すことにつながっていくからね、
うん、
それが今日は気持ちいい日だなって思うよ、
うん、やべえな
どういうこと どういうことそれだけじゃ伝わらない、うん、どういうこと
下ネタが
なんだよなんだよバラすのかバラさないのかと思ったら
バラしちゃった
ふんにゃりずっとふにゃきんだよいやいや僕は元気ですさて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です、
はいはい、
番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は10月1日日曜日この10月1日日曜日あたりに11月11日土曜日の件ちょっとちゃんとお知らせしようと思いますので、
yes.
ぜひ次回もお楽しみに。以上今回のお相手もじゃあ以上今回のお相手も 自信を持ってあんこ大好き声優と言える平井雅之と、
自信を持ってアルビノエンターテイナーの第一人者と言える粕谷浩二でした。
ああ、そういうことですよ。なんかタコ紹介も急にやると面白い
急でびっくりしたけどね
それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
バイバイ。